はい、それではローマ人への手紙の2章の17節から、続けてですね学んでいきたいと思います。もう一度ローマ人への手紙の大きなこの流れをですね思い起こしていただきたいんですけれども、全体のテーマは信仰による義ですね。どのようにして私たちが神様から認められるのか、正しいと認められるのか、それは信じることによってなんだということをパウロは論じています。そしてなんで信じることによってその義と認められるのか、なんで行いによって義と認められるということではないのかということのために、パウロはいかに私たちが神様の前で裁かれていくのか、罪人であるのか、有罪人であるのかを論じています。はじめに神様を知らない人たちと言われる、いわゆる異教徒、聖書の知識が全くない人たちについて、パウロは話しました。で、私はそういう話は聞いていないからというのは言い訳にしか過ぎないよ。山とか、ね、あと空とかを見てごらんって、ね、その自然の中に神様が現れているのに、それを無視して、そして神様に背いて生きているよ。そしてそういうふうに言った後でパウロは、自分は正しいと思っている人たち、他の人を裁いている人たちをなぜ自分自身を見ないのですか、あなたも同じ罪を犯していますよ、いわゆるこうちょっと貧困法制にその問題もあんまりなく生きている人たちに対してパウロは論じていました。それがあの昼に学んだところですね。で、彼らには良心が与えられているわけなんです。良心、そうです、はい、ね、聖書の知識を知らない人でも、論じ合ったりですね、責め合ったり弁明し合ったり、その正しいと分かっていることがあるからそういうことを行うわけなんですよ ね。それ自体が律法になっていますよ。そしてその律法によってあなた方は裁かれるんですよということをパウロは話していました。そして17節からは、律法を持っている人たち、つまりユダヤ人に対して語っています。それで、ここにいる人皆がですね、この聖書の話を何度となく聞いたことがあるグループなわけなんですね。ですからユダヤ人に対して書かれているんですけれども、今から読むところは実に私たち自身が陥りやすい過ちですね。そしてもしこの本当に救われていないのであればですね、ここは非常に重要な箇所になるわけなんです。まずご覧ください。17節、もしあなたが自分をユダヤ人と唱え、律法を持つことに休んじ、神を誇り、御心を知り、なすべきことか何であるかを律法に教えられてわきまえ、また知識と真理の具体的な形として律法を持っているため、盲人の案内人、闇の中にいる者の光、愚かな者の導き手、幼子の教師だと自認しているのだなとあります。律法を持っていること、非常に優れたこと、素晴らしいことですですね。それは本当に祝福されていることです。神様の言葉を持っているわけですから。それでユダヤ人は誇っていました。私はユダヤ人です。モーセを通して神様から与えられた言葉があるわけなんです。 で、これを私たち自分をクリスチャンであると唱える、私はクリスチャンですですね。こういうふうに言い換えることもできるわけなんですよね。そして律法を持つことに安んじとあります。私は聖書を持っています、ね、神様の御言葉を持っています。で、これで救われていると勘違いしたら、ここに書かれていることと同じことになるわけなんです。ですね。神様の言葉を聞いて、そして教会にも行って、ね。そして聖書も持っています。そして次に、神を誇り、私はイエス様大好きです。で、神様素晴らしいです。そして、御心を知り、そうですね、神様がどういうことを考えているかはある程度知っています。なすべきことが何であるかを律法に教えられてわきまえ、そうですね、律法を持っていない、神様の言葉を持っていない人がわからないことも、私たちははっきりとですね、どういう神様か、また何をしていいのか、それをよく知っています。そして知識と真理の具体的な形として律法を持っているため、そうですね、ここすごいことですね。先ほどまで話していたのは、難しい言葉を使うと一般啓示というんですね。その聖書を持っているにしても持っていないにしてもですね、自然にこのもう神様が啓示、ご自分のことを表しておられるわけなんです。だから自然を見たら神様のこと分かるし、良心を聞いたら神様のこと分かるわけですね。でもここで書かれているのは特別啓示と言いますね。はっきりと神様のことがものすごく分かるわけなんです。そうですね。だからここで知識と真理の具体的な形として律法を持っていると。だから盲人の案内人、あの人は何も本当に教えられてないからわからないのは当然である、ね、だから私がこの聖書の言葉を使ってこのイエス様のところに導かなければいけないですね。で、闇の中にいる者の光、この暗い世の中の中で光であると。で、愚かなものの導き手、先ほど、午前中に学びま、間違えた、昼に学びましたけれども、愚かなものになっているわけですよね。偶像礼拝を行ってですね。そして、この、なすべき、やってはいけないことを行っている。そういう人たちを導くことができる。で、幼子の教師。何も分かっていない。だから私が教えてあげよう。と自認しているのなら、ね。どうして、人を教えながら自分自身を教えないのですか。ここです、ね、ここなんです。どうして人に教えながら自分自身を教えないのですか。特に私は個人的にこれは、神様からの言葉ですね。人に教えながら教えるという働きはとってもですね、特権ですね。素晴らしい働きです。で、私今こうやって教えてますけれども、皆さんも教えることができますですね。特に大きな訓練は必要としません。教えるというのはですね、その神様についての知識が自分よりも少ない人に対して分かち合っていけば、もうそれは教えるということです。ですね。だから、ここはですね、もちろんもう私は個人的に当てはまるんですが、皆さんも同じようにですね、人に教えながら自分自身を教えないのですか。盗むなと解きながら自分は盗むのですか。そして勧誘するなと言いながら自分は勧誘するのですか。イエス様が言われましたね。外側の行いだけではなく、律法というのは私たちの内側の態度を表していることを解き明かされました。パリサイ人や律法学者の義よりもあなた方の義が勝っていなければいけないと言われた後で、この殺してはいけないという言葉けれども、あなたは兄弟に向かってバカと言いですね、そのように、この憎んでいるのであれば、あなたは最高法院に引き渡されますよ、つまり神様の裁きの座に行って有罪判決を受けますよということをイエス様おっしゃい、そしてあなた勧誘するなと書いてあるけれども、もし女を情欲の目で見たらですね、すでに心の中で勧誘を犯しているのですというふうにイエス様がおっしゃいました。だから勧誘を 勧誘するなと言いながら自分は勧誘をするんですか。で、偶像を忌み嫌いながら自分は神殿のものをかすめるのですか。仏像とかですね、この神道の神棚とか、そういうものはなんといけないものかと言っているくせに、教会の中でですね、このなんかあの私物化してみたりですね、こう、まあ、ちゃんとこの神様を崇めている状態ではなく、商売をするとか、まあ、他にこの他の人のものをですね奪っていくようなですね、使い合っていくのではなくて、こう支配し合っていくっていうか、そういう教会の中で問題が起こっている。他のね、この他の宗教のことは批判するのに、ということに、こうどんどんこの今ユダヤ人に対してパウロは話してるんですけれども、今言ったようにもう十分にこのキリスト教会ですねに当てはめることができるわけです。そして律法を誇りとしているあなたがどうして律法に違反して神を侮るのですか。これは神の名はあなた方のゆえに異邦人の中で汚されていると書いてある通りですと書いてあります。律法を誇りとする神様の言葉を私はね、もう素晴らしいです、誇りとしているけれども、どうして律法に違反して神を侮るのか。神様の言われていることを行っていなくてですね、そしたら神様へ侮りになる。で、神の名があなた方のゆえに異邦人の中で汚されているとあります。私たちがクリスチャンであると唱えてですね、そしてこの神様の言葉を誇りとしながら歩んでいるのに、神様が言われていることを行っていなかったらですね、何が起こるかといったら、イエス様の名がバカにされていくわけなんです。なんだクリスチャンだと言ってこんなことをやっているですね、ということになるわけです。で、ダビデがこのような罪を犯してしまったんですね。ナタンによってですね、罪が指摘された後にダビデはすぐに、罪を告白しました。そしたらナタンがあなたの罪は許されたとこう言ったんです。けれどもですね、この神に栄光があり、神の栄光が全地にあり、そしてこのもうすでに異邦人の中でその笑い者になっているということが書かれています。だからダビデは神様を愛しているというふうに言われているのに、そうではないことを彼は行ってしまったためにですね、そのように周りの人たちにこの神様の名がこう笑い者になっているということが書かれているわけだからですね、最初の子供は死んでしまいました。そしてダビデはその後にですね、この自分が行ったことと似たようなことをこのアブシャルムというこの息子がですね、この行っていくわけですね。自分がこの姦淫の罪を犯したわけですけれども、アブシャルムはですね、ダビデのそばめを白昼堂々と領辱するわけなんですね。そういうことをこう行っていくということがこの起こるわけなんです。そして次に割礼の話が出てきます。もし律法を守るなら割礼には価値がありますと言います。しかしもしあなたが律法に背いているならあなたの割礼は無割礼になったのです。ユダヤ人にとって割礼というのはものすごく大事な儀式です。神様がアブラハムにあなたの子孫によって祝福されるという約束を与えられましたですね。その前から産めよ増えよと神様が言われて、そして、蛇に対して神様が裁きの宣言をされた時にですね、女の子孫がこの蛇の子孫の頭を砕くということを神様が告げられたんですね。子孫がとっても大事な存在なわけなんです。でそれをアブラハムに神様がこの教えられたんですね。でその子孫によってこの神様の民が出来上がっていくわけなんです。でその子孫のこのその子孫が契約の民になるというその契約の印が男性の性器の包皮を切り取る割礼だったわけなんです。その子種ですね、 そこに印を作るわけなんです。そして、この民はこのイスラ、アブラハムの子孫イスラエルですね、はこの契約の民であるという印だったわけ。とってそれでモーセの律法においても、生まれてから8日目に赤ちゃんにですね割礼を施さなければいけないという掟があるわけなんですね。まあ、面白い話ちょっと脱線するんですけれども、まあ、イスラエルの諜報機関モサドという諜報機関がありますね。CIA とかいろいろありますよね、この世界中にこのありますけれども、このモサドが世界で一番優れた諜報機関だと言われています。で、理由がですね、人材が優れてるんですね。世界中にこのユダヤ人が散らばって、そして戻ってきてるわけです。だからその地方の言葉が話せるし、あと人種的にも混血によってですね、白人がいたり黒人がいたりアラブ系がいたりですね、いろいろいるわけなんです。だからすぐに他の外国に行ってですね、この溶け込むことができるわけですね。でスパイ活動ができるわけなんですよ。で、あとユダヤ人でも宗教的なユダヤ人と非宗教的なユダヤ人がいます。もうそんなの関係ない、ユダヤ教なんか関係ないと言って、でとても有名なこのエジプトの、この軍隊の中に入って、そこにいる元ナチスの科学者たちが何をやってるか、核兵器開発をですね、このやっていたんです、秘密裏に。でそれを、この情報を集めるために完全に溶け込んだ人がいたんですけど、その人は無活霊だったんです。というのは親が宗教的なユダヤ人じゃなかったんですね。でも普通はそれは本当にこの、まあ、ある意味で神様がですね、この、まあ、神様の摂理によって彼がそういうふうに用いられたわけなんですけれども、とんでもない話なんですよ。本当はユダヤ人じゃないというぐらいですね、本当に重要な儀式だったわけなんです。だから割礼を受けているか受けていないかということが、その本当にその人が神様につながっているかつながっていないかの分岐点だったわけなんです。これをキリスト教でも私たちは見ることができて、洗礼です、ですね、洗礼です。洗礼もイエス様が弟子たちに、全ての国民にですね、を弟子とするときにバプテスマを授けなさいという命令をされました。そしてイエス様の弟子になりたい人はバプテスマを受ける、そのイエス様の命令に従うためにバプテスマを受け、それが自分がキリストと共に死に、古い自分が死んだわけです。で起き上が出てきたときに新しいキリストが蘇られたように、自分も新しい人として生きていくんだということを皆の前に表す、そういう儀式、とても大事ですね。そして私たちの会話でないでしょうか、洗礼いつ受けました、とっても大事になるわけです。本当にその人がキリストに従っているのかどうかということが問われるわけなんですけれども、問題は洗礼を受けたら私はもう神様に認められているんだと考えることなんですね。そこでパウロが今ここで、もしあなた方が律法に背いているなら、あなた方の割礼は無割礼になったのです。洗礼を受けていても、その洗礼が意味しているところですね、新しいキリストのこの新しい人にとしてですね、生きていなかったら、生活が変えられていなかったら全く意味がないわけなんです。で割礼もそうだったんですね。このユダヤ人の割礼も、それは心の割礼を受けなさいという言葉もこの旧約聖書の中にあるんです。心の放棄を取り除きなさいですね。鈍くなって神様の声が聞こえなくなっているのを取り除いて、神様の声が聞こえることができるようにしなさい、悔い改めなさいということです。つまりはで、それが本当の意味なわけです。そして神様の民として生きていくというのが本当の意味なんだけど、律法を守っていなかったらですね、意味が全くないんですよ。そのだからクリスチャンに直したら、ただ水に浸かってお風呂に入ってるようなもんですよとですね。そういう意味にというそういうことになるわけなんですね。そして次に、もし割礼を受けてない人が律法の規定を守るなら、 割礼を受けていなくても割礼を受けているものとみなされないでしょうかですね。今度は割礼をたとえ受けていなかったとしてもきちんと神様の言われていることに聞き従ったらそれこそですね神様心の割礼をこうなんか受けているっていうんですか、そういうものとしてこの認められるではないですかということを今ここでパウロは論じているわけなんです。で27節、また体に割礼を受けていないで律法を守る者が律法の文字と割礼がありながら律法に背いているあなたを裁くことにならないでしょうか。これ面白い話なんですよ。ここはですねイエス様も他の箇所でおっしゃっているんですけれども、このユダヤ人は自分たちが救われるというふうに思っていたんです。で異邦人は滅びていくとですね、地獄の火の燃料にしか燃料のために作られた民であるとこまで考えていたんです。かなり過激なユダヤ人は、わかりますか、異邦人が生まれた理由、異邦人が神様を作った理由は地獄の火の燃料のためだと、そこまで考えていたんです。でそこでイエス様がその彼らの誤った認識ですねをこのはっきりと指摘するために信仰による義とは一体何かについて話しました。律法学者のですね印を見せてくださいとこう言いました。そしてもう印見てるじゃないかと、後の印はヨナの三日三晩ですね、この大魚の中にいたのと同じように人の子がですね三日三晩地の下にですね中にいることなんだよということをイエス様は、これ復活ですね、十字架につけられてよみがえるという印だけだということをイエス様がおっしゃったわけなんです。そしてその後に、マタイの12章なんですが、41節にニネベの人々が裁きの時に今の時代の人々と共に立ってこの人々を罪に定めます、なぜならニネベの人々はヨナの説教で悔い改めたからです、しかし見なさいここにヨナよりも勝った者がいるのです。わかりますか、ニネベ異邦人ですね、アッシリアの人たちです。でそこにヨナがヨナが行ったわけですよ。そして裁きが来るって言ったんです。でヨナは予想してなかった、もうこの人たちはとんでもないね残虐な人たちでユダヤ人を苦しめた、だから愛なんて全然なかった、でも神様が言われたから言ったんですよ。そしたら王まで全て全員がですね悔い改めたんですよね。そして神様の裁きが下らなかったんです。本当にとんでもない残虐な神民であっても悔い改めたら、そして神様を信じたら義と認められたわけですよね。ですね。でもここに律法をたくさん知っていて、でも悔い改めない、イエス様を受け入れないユダヤ人がいるわけですよ。終わりの時はどうなるか、神の国にそのニネベの人たちがいて、そして神の国の外にユダヤ人たちがいるわけですね、その受け入れてない。そしたらどうですか、裁くことになるわけですよ。こっちが天の御国の一員となっていて、でこっちは地獄の民になってるわけですね、という意味になります。逆転現象です。本当は逆だと思っていたのがそうじゃなくなってるわけですね。で同じようにイエス様は南の女王が裁きの時に今の時代の人々と共に立ってこの人々を罪に定めます、なぜなら彼女はソロモンの知恵を聞くために地の果てから来たからです、しかし皆さんここにソロモンよりも勝ったものがある。だからあれはシェバの女王ですね、シェバの女王、今のサウジアラビアあたりにいた女王ですけれども、彼女がこのソロモンの知恵についてですね噂を聞いて本当にそうかどうかということでソロモンのところにやってきて難しい質問をしたんです。難しいこの、そしてソロモンが全てをそれを答えることができ、また周りのソロモンの映画を見てですねもうびっくりしました。そしてこの神様がいるんだ、この神様に祝福があるようにと、彼女も全然この知識のその律法の知識のない女性だったわけですよ。で異邦人だったわけですよ。でも彼女もその 神様の啓示に触れてそれに応答したわけですよね。だから彼女も御国、神様の国の中の位置に慣れてるんですね、けれどもここでユダヤ人がたくさん神様のことを聞いてるのにもかかわらずイエス様を受け入れなかったらやっぱり地獄に行っちゃうよ、こっちの方が勝ってるよという話をしていて、今読んだ箇所、この割礼についても、割礼を受けていない者の方が割礼を受けている者を裁くことになるというのはそういう意味です。そして外見上のユダヤ人がユダヤ人なのではなく、外見上の体の割礼が割礼なのではありません。かえって人の目に隠れたユダヤ人がユダヤ人であり、文字ではなく御霊による心の割礼こそ割礼です。その終わりは人からではなく神から来るんです、はい、外見のユダヤ人がユダヤ人、ユダヤ人と言ったらですね、神様の選ばれた民ですよ。けれども内面がそのように神から選ばれたというその召しを受けた生活をしていないのだったら本当にユダヤ人なんですかという意味ですね。クリスチャンだという言葉を使っても本当にキリストに属したもの、キリストに似たもの、クリスチャンの意味はですね、小さなキリストって意味ですよ。クリスチャン、キリストに似たものっていうことです。あまりにもキリストに似たような生活をアンティオ家の人たちがしていたので、それで周りの人たちがクリスチャンって言い始めたんです。なのに本当にそのように生きているのかどうかですね。外見のクリスチャンがクリスチャンなのではなくっていうふうに言い換えることができるわけなんですね。そして人目に隠れたユダヤ人がユダヤ人である、大事ですね。先ほどからずっとパウロの論点は内面なんだよということなんです。先ほどもですね、この午後に学んだところも、この隠れたところを神様が裁かれるんだよ、心の動機、それも全て含めて神様が裁かれるんだよということを話していました。そして文字ではなく御霊によるですね、文字ではなく御霊による心の割礼こそ割礼ですと書いていて、これが旧約と新約の大きな違いになってくるわけなんです。旧約の中にも例えばエゼキエル書の中にですね、この御霊がイスラエルに注がれて、そして石の心が肉の心に変えられると書いてあります。またエレミア書のところに、古い契約は彼らが破ってきてしまったので私は新しい契約を与える、それは石に書かれた律法ではなくて心に律法が書かれるんだ、それによって彼らは神を私の神と呼び、そして神様はイスラエルを私の民と呼ぼう、そして永遠に許されるということが約束されてるんですね。そのことが今ここに書かれていて、私たちはここに書いてある言葉を文字として規律としてですね、歩んでったらできようがないんですよ。その詳しい話は7章に書いてあるんですけども、ローマ人への手紙の、やろうとすればするほど罪の意識が入ってきて、自分がやりたくないことを行っていて、そして自分がやりたいと思っていることができなくなるというがんじがらめの状態に陥ります。なぜかって言ったら心が変わってないから。けれどもイエス・キリストを信じることによって、ただ信じるだけです、信じることによって御霊が私たちのうちに生きてくださり、御霊に導かれることによって律法が言われていることを私たちは行っていくことができるようになる。だから自分ではなくて神様の技になってくるわけなんです。ですからここで御霊による心の割礼こそ割礼です。で次がですね、その誉れは人からではなく神から来るのです。これも大事ですね。人からではなく神から来る。外見上であれば人から誉れが来ます。例えばクリスチャンになりましたという免許証がですね、ちゃんとこの、紙としてですねあったら、あ、君はクリスチャンなんだねっていうことが分かります。でもそれがすることはできないんですよね、究極的にね。 神こそ知り、その人と神様との関係でしか本当にその人がクリスチャンであるかどうかという裁きはできないわけなんです。ですから私たちが求めなければいけないのは、いつも神に認められているのか、神に知られているのかということになって、一人一人が神様を恐れかしこむ。恐れるというのはビクビクすることじゃないですね。恐れかしこむんですね。漢字が違いますね。いいですね、日本語は漢字が違う。恐怖 の恐れると、あと畏敬の意ですね。恐れかしこむ方です。いつも本当に神様に認められている人として歩んでいるのかどうか、それを私たちはチェックしていくことができるわけなんです。続けてパウロはユダヤ人についての議論を行っていきます。3節では、3章では、ユダヤ人の優れたところは一体何ですか？割礼にどんな益があるのですか？先ほど話しましたように、これパウロは非常にこの議論が上手な人です。ですね。で、予測される反論を彼は自分から言って、そして自分で答えていきます。まあ、ユダヤ教のラビもこのような方法を使います。何々なのですかって言って、そうではない、そうやって議論をこう積み上げていくんですね。で、ここで考えられる議論は、立法が意味をなさない、ね、立法を持っていることが意味をなさない、ユダヤ人立法を持っているわけですね。そして割礼を受けることも、その外側の割礼は意味をなさない、だったらユダヤ人であるということにどのような利点があるんですかっていう議論なわけです。わかりますか？そういうふうに言ってくる人がいるであろうと、まあ、実際に言われたこと、すごい彼はたくさんユダヤ人と議論してたから、絶対出てきた議論だと思うんですね、これ実際に。そこでパウロが答えます。それはあらゆる点から見て大いにあります。第一に、彼らは神のいろいろなお言葉を委ねられています。キリスト教会の歴史の中で、この異邦人がイエス様を信じていき、ユダヤ人が信じていくということが少なくなっていきました。最初は教会が始まった時は ユダヤ人だけでしたよね。で、それから異邦人に伝えられて、けれどもどんどん異邦人の方が多くなり、そしてユダヤ人がほとんど信じなくなっていきました。それによってキリスト教会は、イスラエル、ユダヤ人はもうすでに神様の契約とは関係のない人たちなんだというふうに考えるようになって、そしてそれが発展して、呪われた民であると、神にもう裁かれて見捨てられた民なんだという立場を取り続けました。そのためにユダヤ人が迫害された時に、その多くがキリスト教徒、いわゆるキリスト教徒だったんです。ヨーロッパでそれがずっと続き、その最悪な状態がホロコーストですね。ヒットラーも自分がクリスチャンだと言いました。そしてルターが激しい言葉を、ユダヤ人に対する激しい言葉を残したんですね。ルターですよ。ルターも一生懸命回収しようとしたんです、ユダヤ人がクリスチャンになるように。でも頑なだったんです、ユダヤ人。このこと問題についてはですね、9章に出てくるんですが、ローマ人への手紙の頑なになってるんですね。で、それで彼はですね、もう逆現象になって、もうユダヤ人を激しく呪ったんですね。で、そういう歴史があるんです。で、私たちクリスチャンもユダヤ人の人たちが身近にいないがために、アメリカでは結構いるんですね。だから普通にこう付き合って、例えば私たちで言ったら韓国人とか中国人とか結構いるじゃないですか。だから、まあ、どういう人かなっていうのはなんとなく身近で分かるわけなんですけども、まあ、私たち日本人はユダヤ人っていうとこうなんか遠い、なんかまあいるかもしれないなっていうぐらいにしかですね、意識しないかと思うんですね。で、すっぽーんと抜けちゃうんです、すっぽり。 でもパウロはここであらゆる点から見て大いにありますって言ってるんです。でこれは9章に詳しく出てくるんですが、ユダヤ人が礼拝も契約も律法もそしてキリストも人としてはユダヤ人から出たんだ、そして父もこのアブラハム、イサク、ヤコブ、みんなそのそうですね、ユダヤ人のこの始祖ですよ、最初の人たちですよですね、そこから出てるんだ。彼らを通して神様があらゆるものをですね、私たちに用意してくださった。その中で第一にと書いてます。神様のお言葉を委ねられたのですと書いてあるんです。いろんな利点があるんですけれども、その中で一番なのが神様のお言葉を委ねられた、これが偉大なんだって言ってるんですね。それがこれですよね、これです、神様の言葉。ユダヤ人の人たちがこの神様の言葉を守る時の守り方がものすごいです。ものすごい守り方をします。まあ、お昼の時にですね、少し司会の話をしましたけれども、まあ、そこにですね、クムランというところがあります。エンゲニの少し下のところにありますですね。でそこに洞窟があるんですね。でそこで、20年かな、30年ぐらいでしょうかね、1947年です、ごめんなさい、47年に羊飼いをしている男の子が石を投げたらカチャーンという音が聞こえたんです。壺の音だったんですね。でそこには旧約聖書のエステル記を除く全てが入ってたんです。写本、司会写本として知られているその、前世紀で一番大きな発見の一つとして数えられています。そしてそれまでの定本、だから私たちこれ日本語ありますけれども、これヘブル語から訳されてるわけですよ、ね、でも写本ですよね。最初に例えばダニエル書はダニエル書いてるんだけども、別にダニエルのその書いたそれそのものが残ってるわけじゃなくて、それを誰かが書き写してるわけですよ。そしてまた書き写していく、それで残ってるわけですよね。で今までのはマソラ本文、本文っていうですね、この写本があったんです。それは紀元後の900年ぐらい、結構最近の話ですよ、900年ですよですね、鎌倉幕府の後かな、前ですか、いい国だから阿蘇がまくまくまあそのぐらいですね。そして司会写本は紀元前の200年ぐらいです。だから900年と紀元前の200年だから1100年ぐらいの隔たりがあります。ほとんど全て同じなんです、文字全部が。そして私の師匠のですね、デイビッド・ホーキン、師匠というのはあれ、私が尊敬する聖書教師のデイビッド・ホーキンがですね、このイスラエルにあるんですね、この博物館があって、でそこに司会写本がですね、こういうふうにですね、これあるわけです。イザヤ書がですね、こう貼ってあるんです。でそこでですね、このマソラ本文ですね、そのいわゆる紀元後900年のマソラ本文ですね、で司会写本こう合わせるんですよ。同じなんですよ、ぴったりなんです。考えてみてください、1100年の隔たりがあるのにぴったりなんですよ。でちなみにギリシャ語の方、この新約聖書の方はものすごい論争がキリスト教会の中でもあります。いろんな写本があるんです。でどの写本を使うかによっていろいろ変わるんです。だからこの新改訳のこの下の方には異本にはこうなってるとか、異本にはこれがあって、でもこっちには載ってなかったりですね。例えばヨハネの福音書の5章のところで、30年間足ない、生まれながら足ないの人がですね、こう待っているというところで、天使がですねかき混ぜるっていう箇所がですね、ここには載ってないんですね、下の方に載ってるんですね、うん、とか、あとマタイによる福音書の16章、この信じる者には次の印が伴う、新しい言葉を語り蛇をもつかみ、あれ全部抜けてるんですよ。 そのこれがこの、あの新約改訳が使われているこの定本においては、この写本においては。でもキングジェームズバージョンといって金定訳においてはそれはちゃんと載ってるんです。違う写本使われてるから。それだけバラバラなんですね、うん、バラバラなんですけれども、旧約聖書の方は問題ないんですね。彼らのその写本の時の仕方がとてつもないんです。一度間違ったらもう全部やり直しです。そしてあと神様の言葉のヤーウェという言葉が出たら、もう聞きましたか、全身を清める儀式。その入る前にですね、で筆も全部変えるんですね。で全身清めて、それから書き始めるんですよ。考えられないことを彼らが、これだからパウロが今ここで神様のお言葉を委ねられているということなんですね。そして戻りますね、3章ですね。でさらにパウロは出てくる反論に対する、あ出てくるこの、議論に対する反論を行っています。では一体どうなのですか。彼らのうちに不真実なものがあったら、その不真実によって神の真実が無に帰することになるでしょうか。これどういう意味かと言いますと、ユダヤ人たちが律法に背いていた不真実なものであった、だったらユダヤ人の神だって不真実でしょという議論です。わかりますか。クリスチャンに直したら、クリスチャン見てもね、クリスチャン見ても全然キリストの香りがしない、だから神はいないんだ。多くの無神論者がこのような結論を出します。例えばニーチェですね。ニーチェは確か牧師の息子かな、ちょっと忘れましたけれども、非常にキリスト教のこと、クリスチャンのことを知ってました。でも多くのクリスチャンがあがなわれてないっていうんですね。そして彼は結論、神は死んだという結論を出したんです。でこのように議論をしてくる人たちがいるでしょう、いるんですね。それに対してパウロは、絶対にそんなことはありません、たとえど全ての人を偽り者としても神は真実な方と方であるとすべきですと言ってます。どうでしょうか。ユダヤ人が全員が律法に背いてたとしても神様は真実です。1対1が2であるというのがですね、1対1が2であるというふうに言って、私は1たす1は2であると信じません、だから1たす1は2ではありませんということはできませんよね。できないですね。1たす1は2なんですよ。そしてこのアメリカからですね、よくこの短期選挙でこう来る人たちが、この言葉ができないからパントマイムをよくやりますよね。そしてこう劇をしてですね、このみんなに分かる、この体で分かるような伝道方法を使います。で私がすごく印象的だったのが、このイエス様の十字架のこの振りをしてですね、そして見ている人たちがいます。で振り向いてそっぽを向いて行ってしまう人がいます。でイエス様の方に近づく人もいます。でこの人たちの応答が、そっぽを向いていようが近づきようが、ここにいるイエス様は変わりませんよねっていうふうに言ったんですね。あなたが今信じないと決めても、そのイエス様がいなくなるわけではない、イエス様の十字架と復活の福音がなくなるわけではないわけなんです、ということを今ここでパウロは言ってるわけですね。神は真実な方であるとすべきです。でそれはあなたがその御言葉によって正しいとされ、裁かれる時には勝利を得られるためと書いてある通りです。これ旧約聖書からの引用なんですけども、これ何を言ってるかって言ったら、神様はユダヤ人に対して、あなた方がそのように背を向けていたら私はこういうことをするとおっしゃったんです。ご自分が義であることを表すためにユダヤ人にですね、背いた者に対する裁きはこうなるよと言って、実際にそうなったんですね。 偶像礼拝をしていたためにイスラエルの民は、北イスラエルはアッシリアの民に、そして南ユダはバビロンにですね、捕らえ移されていきました。実際にそのようになったんです。だから神様は不真実ではなくて御言葉がその通りになったわけですよね。なったわけです。神様は真実な方なわけです。その通りにしたわけです。そして五節、しかしもし私たちの不義が神の義を明らかにするとしたらどうなるでしょうか。人間的な言い方をしますが、怒りを下す神は不正なのでしょうか。なんかややこしい議論が出てきてますね。で6節で、絶対にそんなことはありません。もしそうだとしたら神は一体どのように世を裁かれるんでしょうか。これ意味分かりましたか。読んで非常にへりくつです。ものすごいへりくつです。私たちの不義、だからユダヤ人が不義をですねこのしていて、それによって神様が、あなた方がこういうことを行ったら裁きを下すって言ったように、神様の義が現れたんです。現れたわけですよね。ね、イスラエルは裁かれたわけでしょ。神様の義が現れたわけです。だとしたら、人間的な言い方をしますが、怒りを下す神は不正なのでしょうか。わかる？わかります？イスラエルが自分たちが裁かれることによって神様が正しいんだということを表す貢献をしたわけですよ。だったら私たちは正しさを表す貢献をしたという正しいことをやってるんだから、神様は私たちを裁くというのはおかしいでしょって話なんです。めんどくさいですね。これを言い換えたらですね、ちょっとこれ聞いてください。泥棒を警察が捕まえたことによって警察の必要が世に知らされた。泥棒は警察の必要性を世に知らしめたのだ。だから警察が泥棒を捕まえるのは警察の必要性を世に知らしめた貢献者を縛り上げることになる。わかりました？へりくつですよ。ね。そこで絶対にそんなことはないと。そんなこと言ったら裁くことができないじゃないかと、こういうふうに言ってるわけです。そしてまたへりくつがきます。これ一番ひどいへりくつです。でも私の偽りによって神の真理がますます明らかにされて神の栄光となるのであれば、なぜ私がなお罪人として裁かれるのでしょうか。善を表すために悪をしようではないかと言ってはいけないのです、いけないのでしょうか。私たちはこの点でそしられているのです。ある人たちはそれが私たちの言葉だと言っていますが、と言っていますですね、私の偽り、つまり神様の真理に従わないで生きていく、この偽りの生活ですね。それによって神の真理がますます明らかにされて神の栄光となるですね。裁くということによって、このユダヤ人はですね、この神様の栄光が表されたわけなんですよね。ユダヤ人が裁かれていくことによって。それだけではなくてですね、ここでパウロはこれ善を表すために悪をしようではないかという非難を受けていたんです。なぜかと言ったら、パウロが述べ伝えていたのは福音であって、その福音というのは恵みの福音であって、罪の増し加わるところには恵みも増し加わるという、罪人で罪があるところに、その罪人が罪が許されるだけではなくて義と認められて、そしてキリストのその賜物を受けるわけなんです。命の賜物、義の賜物を受けるわけでしょ。祝福されるというのがこれから5章に出てきます。はっきりとですね、もうわんさかわんさかと出てくるわけです。罪人がねいることによって、罪を犯すことによってイエス様の素晴らしさが現れた。だったらなんで私が罪人として裁かれなきゃいけないんですか。私はイエス様の素晴らしさを表したんですよ。じゃあ罪の中に生きてもっとイエス様の素晴らしさを表すようにしていったら、なんで私は裁かれなきゃいけないんですかってこう言ってるわけです。わかります、ね、でこれ実際に起こる話なんです。キリスト教会の中でも起こる話なんです。恵みを強調すると強調しすぎてはいけない、皆が不自由、芳醇な生活をすることになるからだと、こういうふうに言うわけです。 これキリスト教会でも起こる問題であります。そしてそのように誤解して実際に放縦な生活をする人たちも出てくるわけなんですね。出ているんです。でも今言ったようにこれは論理の飛躍であって本末転倒であるわけなんですね。正しい行いをすることができない私たちは恵みによって初めてすることができるっていうことをパウロは論じているのであって、ますます罪を犯すためにそのことを言っているのではないわけなんですよね。で、それでもちろんこのように論じる者どもは当然罪に定められるのです。ヘリクトを言っている人たちはあなたたち罪に定められますよとこの言っているわけなんですね。テモテへの手紙とかテトスへの手紙の中にですね、このユダヤ人と称している人たちが言葉の論争をして病気にかかっていると、そういう者たちを退けなさい、戒めなさいですね、そういうことが書いてます。でユダヤ人が先ほど言いましたようにすごく議論が好きなんですね。激しくこの議論をしていき、そしてこのような本当に人をですね滅びに向かわしめるようなことをこの言っていく人たちがいたわけです。でパウロを貶としめるためにですね、このようなことをパウロが言っているというふうに、言う人たちもいたわけなんです。それでパウロはこのように厳しくそのようなことを論じている、つまり人々を滅びへとですね向かわせるようなことを言っている、そういう人たちも罪に定められるんだよと言ってるわけ で実際にそういう人たちいたんですね。第2ペテロ開いてください。最後、第2ペテロの最後の方で、ペテロって単純な人なんですね。とってもこう感情豊かな人です。だから手紙を読むとですね、こう単純なんですね。こうなんていうかな、喜びあふれる感じです。でパウロはこう硬い人です。今ずっと読んでると分かりますよね。非常に論理を立てていって、そして本当に意志が強く硬い人です。でそういうこういうことを言います。いいですか。ペテロがですね、3章の15節、また私たちの主の忍耐は救いであると考えなさい。それは私たちの愛する兄弟パウロもその与えられた知恵に従ってあなた方に書き送った通りです。その中で他のすべての手紙もそうなのですが、このことについて語っています。その手紙の中には理解しにくいところもあります。無知な心の定まらない人たちは聖書の他の箇所の場合もそうするのですが、それらの手紙を曲解し自分自身に滅びを招いていますね。難解の部分もあるよとこうペテロは言ってるんですね。だから気をつけなさいと。でパウロもそういう非難をずっと受けていたので、このようにして言いました。それでさらにユダヤ人について論議していきます。3章の9節に戻ってください。ローマ人への手紙の、ではどうなのでしょう、私たちは他の者に勝っているのでしょうか。決してそうではありません。私たちは前にユダヤ人もギリシャ人もすべての人が罪の下にあると責めたのです。はい、罪の下にあると責めた。すべての人が、これがパウロが論じようとしていたことです。この1章の17節から論じようとしたことです。あらゆる人が、そして一番手強いのはユダヤ人だったわけです。なぜかと言ったら彼らは律法の行いによって義と認められると信じていた人たちなんですね。律法の行いによってですね、義と認められる。まず簡単なの、一番簡単なのは異教徒です。ですね。悪いことしてるんだから罪人だ。で今度は道徳的な人、ちょっとですねこの議論を変えてあげたら彼らもすぐに破綻したんですね。だって同じことやってるんだから、ダブルスタンダードですよ。けどユダヤ人ですね、自分たちは律法を持ってるから義なんだと、正しいんだと、ね、 でそういうふうに、そしてやっぱりスタンダードも実際にですね、やっぱりユダヤ人の生きているこの倫理的なその基準もですね、水準も高いんですよ。そのいわゆる異教徒よりもずっと高いんですよ。だからやっぱりそう思ってしまうんですよね、思ってしまうんですけれども、そうじゃないよということを今この彼は論じてって、そしてギリシャ人もユダヤ人も、そしてパウロは次に聖書の旧約聖書ですね、旧約聖書の言葉をこのどんどんどんどんこの引用していきます。ユダヤ人に対して語っているので、この旧約聖書ですね、聖書の言葉を使って、そしてこれがあなた方の姿なんですよというふうに言ってるんです。いいですか。偽人はいない、一人もいないです。これ文語訳好きですね私。偽人なし、一人だになし。どうですか、一般の人たちに聞いたら。あの実は一般の人でなくてもですね、この前新しく信じた人に質問されてですね、私のおばさんはとっても、ね、素晴らしい生活をしていてクリスチャンじゃないんですけども、ね、あの人もやっぱりイエス様を信じなかったら地獄に行っちゃうんでしょうか。そうです、義人なし、一人だになしです。そして次に、悟りのある者は人はいない、神を求める人もいない、求めてさえもいないんだっていうんですね。ちょっとそれはひどすぎないですかって、この求めてる人いるじゃないですかってね、全ての道は神に通ずるっていうふうに言う人もいますよね。ユダヤ教徒の人であっても仏教徒の人であってもですね、この誠実であればいいじゃないか。いや違うんですね、パウロが論じてきました。神を神として崇めることをせずですね、やはり意図的に神様を認めていない、そのように求めることさえもしていない、ね、本当人間はあの難しい言葉で全的堕落と、全的堕落という言葉があります。堕落してるんですけども、善が何一つもないんです、内側にですね。あの私がクリスチャンになる前にですね、統一教会の人に引っかかりそうになっちゃったんですね、実を言うとですね。でその時にですね、人間には善と悪があります、ね、二正論って何だっけな、忘れたな。そしてあの私の通ってた大学、ミッション系の大学だったのでですね、後でカウンセリングを受けたんですね。自分から求めてすいませんって言って、あのこの統一教会だって、まあ、すぐにあの私捕まらないで1回目のあれで出られたんですけどでそしたらその人はあのクリスチャンでですね、二元論じゃないんですって、一元論なんですって、悪なんですよって声に強く言いました。それがものすごく新鮮でした。善があると考えるんです、私たちね、考えるんです、悪だけなんです。これがここで言っている言葉、悟りのある人はいない、神を求める人はいない、すべての人が迷い出て皆共に無益なものとなった、善を行う人はいない、一人もいない。これは詩編からの引用で、次もですね、詩編からの引用ですが、彼らの喉は開いた墓であり、彼らはその下で欺く、彼らの唇の下にはマムシの毒があり、そして彼らの口は呪いと苦さで満ちている、まあ、いろんなところにあるこの詩編の言葉、そして15節はイザヤ書の言葉からの引用なんですけど、主に口についての罪ですね、書いてありました、口についての罪。あの詩編すごく多いですよ、口についての罪が。このそしりですね、抽象、どうでしょうか、私たちあんまり深く考えないね、私そんなこと言った覚えないよって言ってですね、自分では忘れてるんですよ。でも相手をもう本当一生ダメにする、物を盗む方が悪いで、実際に物を盗んだら私たちは罰金や牢屋に入ることさえもある。でも口で何か言ったことについてはですね、なかなか裁かれませんですね。名誉毀損罪っていうのもありますけれども、なかなか裁かれません。でもどっちの方が毒があるか、口の方が多くの場合ありますね、あります、っていうこの状態を今ここで言っているわけですね。そして彼らの足は血を流すのに早く、彼らの道には破壊と悲惨がある、また彼らは平和の道を知らない。この血を流していくですね、今度は、この口だけではなくて行いによってですね、相手にこの血を流していく。そして彼らの目の前には神に対する恐れがない。なんで悪いことできるか、 そこに神様が目の前にいるということを無視しているから悪いことができるんですよね。ダビデが言いましたね、私は自分の目の前に神を置く、あの詩編のところに書いてありますけども、または彼らは悪いことを行って神を前に置いてないからだというふうに言っているところもあります。でこのようにして19節で、さて私たちは律法の言うことは皆律法の下にある人々に対して言われたことを知っています。はい、ここです。律法の下にある人々に対して言われたことが分かると、パウロはとどめを刺したんです。ここに書いてあるのは異邦人のことだと思ってたでしょう、ね、でも律法はこの神様の言葉、これまずユダヤ人に書かれていることなんだよ、だからユダヤ人がこうなってるんだよということをパウロはここで論じているわけです。そしてそれはすべての口が塞がれて全世界が神の裁きに服するためです、はい、どうでしょうか。ここですべての人が言い訳をすることができなくなりました。だから口が塞がれているって書いてますね。すべての人が弁解ができなくなりました。まず俺は神なんかね、キリストのことなんか聞いたことないからね、しょうがないでしょ、こういう悪いことやっても。いや、もうすでに知ってるんだよとパウロは論じたわけです。そして道徳的な人たちに対しては、あなたは良心を持ってるよね、ほらよく考えてごらんなさい、あの人たちをあなたは裁いてるけれども、あなたも同じことをしてるでしょう。そして今見たようにユダヤ人に対しては、あなたは律法を違反しているということを論じたわけです。だから全ての人が口が塞がれて神様の前で有罪判決を受けています。これがまず大事なんです。恵みの話、これから明日の朝ですね、恵みの話に移ります。で、恵みの話に移るときに、なかなか恵みについてわからないという人たちは、という人は、理由は自分が神の裁きに服するに値する人間だということが分かってないからなんです。自分が罪人だということが分かってないんです。罪人という言葉を使うとですね、私は不足しているものですってぐらいですね、考えているんではなくて、今論じてきたように、神の死罪に、神によって死罪に定められる、そのような裁き、神の怒りを自分の身に受けるんだということを、自分が身をもって知っているかどうかなんですね。そして今見たように、もう自分には、この救われるべき何ら善をも持っていない。あの、詩編の中にですね、私は、大きな淵の中で叫びますという言葉があるんです。ちょうど私たちが深い淵の中にいてですね、そしてもう誰もこのロープかなんか下ろしてくれなかったら誰も助けることができない、自分で這い上がっていくことは何さできないという深い淵の中にいるんだ、そのような状態になっていることが分からなかったら恵みは分からないんです。ここがとっても大事で、ちょっと続けて読みますね。なぜなら律法の行うことによっては誰一人神の前に義と認められないからです。律法によってはかえって罪の意識が生じるのです。これはユダヤ人に対して言ってますね。律法によってはどんなに頑張っても罪の意識、自分はできていない、自分はダメなんだという意識しか生じないんだよということを言っています。金持ちの青年のことを皆さん覚えてらっしゃるでしょうか。とても良い青年がやってきました。真面目な青年です。ですね。永遠の命を受けるためには、そしてイエス様が律法は守ってきましたかってこういうふうに金持ちの青年に言いました。そしたら金持ちの青年は、守ってますって、全てを守り行ってきたんだって言ったんですね。真面目だったんですよ。 でもイエス様がそれでは貧しい人に自分の全財産を与えてそれから私についてきなさい、こういうふうに言った時に彼は顔を悲しい顔をさせてイエス様から離れていってしまったということなんです。彼の問題は良い行いをすることによって永遠の命を得ることができる、良い行いをすることによって神様に認められることができるという考えがあったからなんですね。そこで彼が気づいてなかったのは、自分は金を偶像にしていた、第一第二の戒めを破っていたことに気づいてなかったんです。イエス様はそれを行うことによってあなたは永遠の命を得ることができるよ、実際に行えたらですね永遠の命得られるんですけれども、でもできないことをご存知でした、イエス様は。だからその目の前で膝をついて、私は罪人ですということを彼が告白することを待ったんですね。にもかかわらず彼はそれをすることができなかったんです。プライドがあったから。で、今ここに書かれているように、すべての口が塞がれて全世界が神の裁きに服するためなのです。これがわからないと神様の恵みに預かることができず、そして多くの日本の人たちがなぜイエス様を知ることができないのか、また多くのクリスチャンがなぜ苦しんでしまうのかの理由は、私には善があると思っているからなんです。そして神の裁きを受け入れられないからなんです。神がこれだけ義なる方であることを受け入れられないからなんです。神の義というのはとっても大事です。追加で言うのは 100% なんです。全く清いんです。完全に清いんです。私たちが考える義は相対的なんです。 80% の義、 50% の義、 30% の義なんですけれども、 100% の義でなければ 50% であろうが 30% であろうが無関係なんです。皆が滅びてしまうんです。だからイエス様が全ての人に財産を与えて、全ての人じゃないです、貧しい人に全財産を与えて私についてきなさい、こういう義なんです。で、私には善は何一つないんだ、義人なし、独り立なし、神を求めてさえもいなかったんだ、これが分かることによって初めて次から始まるものすごい福音が理解することができるわけですね。ということで明日学びましょう。今夜終わります。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。主よ、どうか私たちがあなたの義をはっきりと理解し続けることができますように。愚かにも私たちは自分たちの頑張りによってあなたに認められると思い込む、その可能性を秘めているものだと思ってしまいますが、どうか聖霊様があなたの義についてはっきりと明らかにしてくださいますようにお願い申し上げます。天のお父様、本当に私たちが神様の御座のところで有罪判決を受け、そして永遠の牢獄の中に入れられなければいけないような、そういう罪人なんだということを私たちが知ることができますようにお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。